ようございます。聖書と福音の時間です。昔から雨は恵みの雨と呼ばれていました。雨によって農作物も家畜も人間も潤されたからです。今も同じなのですが、最近は雨を鬱陶しいとか気分が滅入るとか毛嫌いすることも多いようです。恵みが恵みと分からなくなっている時代なのかもしれませんね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。先日ニュースで携帯電話の 51% はスマートフォンになったと報道されていました。つまりタッチパネル型のスマートフォンが携帯電話の半分以上を占めるようになったっていうんです。元祖スマートフォンがアップル社から出てからしばらくすると、他のメーカーも皆一斉にスマートフォンを開発製造するようになったからです。これはパソコンについても言えます。タブレット型の iPad が登場すると、しばらく後で他のメーカーも皆よく似たタブレット型のパソコンを作るんです。飛び抜けて優れた製品が登場すると、みんなそれを真似するんですね。つまらない製品を真似るメーカーは一つもありません。真似をされるというのは、それだけ優れているということの証なんです。ところで今、世界のあらゆるジャンルのメーカーが、こぞって真似ようと努力している対象があります。それは、自然界です。自然界に生存している様々な生き物をモノマネることが、21世紀のコンセプトになっています。なぜなら、自然界の生物は究極の合理性を持つ完璧な形をしているということが分かっているからです。これを英語でバイオミミクリーと言います。訳すと生物模倣です。模倣というのは似せること、真似ることです。今、メルセデスベンツが注目しているのはハコフグという魚です。これは魚くんが被ってる帽子のモデルですね。箱の形をしたフグなので、箱フグと言います。英語では、ボックスフィッシュって言うんです。なぜこの魚が注目されるんでしょう。水中では四角い形は動きにくいと考えられています。現に、大抵の魚は流線形をしてるんですね。水の抵抗を受けないように、細身で滑らかなスタイルです。ところが、この箱フグは、角張った形をしていながら、実に機敏な動きができるんです。ベンツ社が試しに箱フグの構造を細かく調べ上げ、工業的に再現してみると、従来のボディ重量が3分の1に軽量化され、しかも衝突耐久性などは全く変わらないままで、燃費は 20% もカットできるということが分かってきたんです。箱型なので、たくさんの人が広々と乗り込めるのに、しかも空気抵抗を低く抑えることができるんですね。ところで、他社に先駆けて最初に登場した元祖スマートフォンや元祖タブレットは、誰も思いつかないアイデアを盛り込んだという点で、特に優れた設計者が作ったと言えるでしょう。アップル社のスティーブ・ジョブズがそうですね。皆から模倣の的とされる作品には天才的な作者がいるということの証です。では、世界中のメーカーがこぞってモノマネる自然界には、なおさら優れた作者の存在を認められるのではないでしょうか。聖書はその万物の第一原者を神とお呼びするのです。この神のお心をズバリ言い尽くした御言葉を紹介いたしましょう。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この御言葉を見ると、神は間違いなくあなたを愛しておられることが三つの点でわかります。神があなたを深く愛していると言える理由の第一は、あなたが神の最高傑作である人間として作られているということです。人間と動物にはたくさんの共通点があります。 しかし動物にはなく人間だけが持っている特質があります。それは永遠を思う心です。祈る心です。あるいは宗教心ですね。どんなに賢い犬も神に祈るということはありません。ただ人間だけが永遠に対して思いを馳せるんですね。神は神のイメージに似せて人間をお作りになったからです。第二に、神様はたとえ人が罪人となり果てた後でも愛し続けておられるからです。従順で神の役に立ち、貧困法制で立派だから愛するというんだったらわかります。しかし神は世を愛されたと書いてあったのです。世というのは神に反逆する世界のことを言うんですね。神様に逆らい、無視し、遠ざかっていく人々をも、それでも愛し、惜しんでいる方、それがあなたの作り主である神なのです。第三に、私たち罪人を永遠の滅びから救い出すために、ご自分の一人子、イエス・キリストの命で、私たちに代わって、罪の償いの代価を払ってくださったからです。あなたはキリストの命の価値を持って見られているというのです。古本屋を営む傍ら、直木賞作家でもあるデクネ達郎さんのエッセイに、親父の値段というのがあります。ある時、一人のサラリーマンがデクネさんの店先で、あったー！ついに見つけたぞ！と、歓声を上げたのです。彼が見つけたその本は、一目で自費出版とわかる何の値打ちもない古本でした。しかし彼は声を弾ませながらこんなことを話し出したんです。実は自分の父親は文学好きが高じて、自分でも小説を書くのが趣味だったそうです。そうしてある日のこと、とうとう借金して2000冊もの自費出版に踏み切ったというんですね。本がどっさり届いた日には、お父さんの喜びようは、もうそれはなかったそうです。一人はしゃぎ回るそのお父さんを、お母さんと自分は寂しく見つめていたって言うんですね。と言いますのは、大変貧しい生活をしていたからです。無名の人の書いた無冠の小説は、ほとんど売れずにいたのですが、そうこうしているうちに父親はあっけなく亡くなってしまうのです。お母さんは借金返済のため、それを本屋や古本屋に持っていくのですが、全部売ってもコッペパン一つ分くらいにしかなりませんと言われて、驚愕するのです。破れかぶれになった母親は、結局その本を一冊残らず、古紙回収業者に売り飛ばすのです。つまり、トイレットペーパーの材料にしかならなかったんですね。それからは借りたお金の返済で散々苦労することになったのです。ところが、あれから何十年も経って、自分が父親の亡くなった年齢になった時、不意に父親の本を読んでみたくなるのです。一体父は何を考え、何を思い、何を訴えたかったんだろう。それで全国の古本屋をくまなく探し歩くのですが、どこに行っても見つけることができなかったのです。その一冊をとうとう今日、この店で見つけたというんです。彼は言いました。いくらですか？デクネさんは言ったんです。いやー、そんなことだったら、もう無料でお持ちください。いやいや、それはいけません。値段を言ってくださいよ。そこでデクネさんは言いました。じゃあ100円で。と、その時、彼が怒り出したんですね。なんだって？ 100 円だって？親父を侮辱する気ですか？そう言うと、5000円でどうですか？いや、5000円にしましょうよ！と言って、買っていったというのです。どうしてわざわざ高く買うんですか？父の心を安く買いたくなかったからです。高額な代価は、父への愛の証であったのです。ところで、神はあなたをどれほどの価値で買い取ってくださったかご存知ですか？実にその一人子の命であなたを買い取られるまでにあなたを愛されているのです。どうぞこの神様の招きに応えて、イエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。